きますよ。
よし
よし、
乗ってきたね。
いくよ、今日も。
えい、
俺たち
戦闘態勢 .com。
テンション高
いな。本当に上げていきましょう。
どう最近どう？
みんな
最近の
暑かったです
ね。暑い。今日ぐらいまで、うん、今日でやっとなんか涼しくなるかなって感じがね。
結構夜とか今
そうそう涼しいです、
ねうんう
ん。いいね、
うん、
いいね、秋らしくって ね、
うん、なんだこれ。
なんこの夏は皆さんなんか海とか行った？
海とあ俺ね先週あのね、
うん、
富士山の登る人たちについてって、
うん、ついてって
あの会社の保養所でねちょっと休んでました。
うん、会社に保養所なんてある？そんな普通に一流企業一流企業にそんな勤めてんの？そんな一流企業だったっけ？
全然一流企業
なんかすごい一部頂上クラス。
全然
すごいね。
行って頂上行って、
いいね、ね女買って、
そう、いやそうそうそう、そういう場所じゃない、
そんな通りに女ってそんな女だよ、
いやこんちゃんどこかしら行ってもさ女買うから、
買わないから、やめてくださいよ、
懐かしい
そういう人だから、やめてくださいよ、そういうの
本当、あ今回工藤君欠席です、
まあいいんじゃないの、
多分合コンだと思いますまた、
なんか映画見た最近、
あ。ベストキッド見ました。
あ、どうぞ。
ベストキッド最高。
ジャッキーファンの。
ジャッキー最高。
マジで。うん、昔のと。
そうそう。
オリジナルと比べてどうですか。
まあオリジナルもオリジナルいいんだけど、なんかやっぱりね、うん、ちょっと感慨深いもんがあるね。ジャッキーの
師匠。ジャッキーが師匠。
師匠っていうのさ、うん、でパート1のベストキッドのさやった時っていうの、うん、ほらジャッキーはほらもうバリバリアクションしてたわけじゃないですか、
うん、
で、
うん、
そんなハリウッドのこととかそんなにね、
うん、
ほら失敗してるからハリウッド進出してなんか失敗してて
あれ失敗したの？バトルクリークブ
ローだって あれ失敗です
あれは
すいません
お客さん入ん
ないあれはあんま面白くない。次で言うと次のプロテクターっていうのを失敗してまして、
プロテクターも失敗だって
、あれも失敗。そんなジャッキーが今やそのベストキッドで師匠役みたいなね、うん、だから当時
ちょっと、ね、なるほどね。
ちなみにあのちょっと関係ないですけどあのベストキッドね、前回のベストキッドって俺中学3年生の時の映画教室で見たのね、卒業映画教室、ね、
あそうなので
、本当は、で、まあ、映画何見に行くかみたいなのあるんだけど、多分ベストキッドだろうな、みたいな話してたんだけど、急に先生がね、いや、あの、今年の映画教室はお葬式ですって言って、なって、お葬式かよってさ、あだなぁと思って。
卒業記念。
お葬式って思って、でも、やっぱり直前で、で、ベストキッドになったのね。で、結局ベストキッド見て、やっぱりベストキッドじゃんかよと思って、で、その後、ちょっと俺は大人になってから、お葬式見て、あ、なんでベストキッドになったんだって、その理由がね、ちょっとわかるよ。
事前にやっぱり先生が見に行って、
あ、そうそうそう。
ちょっとやばいっていう。
そうそうそう。
判断した
の。そうじゃん、判断したの。
シーンとかあるから、
ね、あるからね。高瀬春菜のお尻とかね出るから、
ガンガンやっちゃってるからね。
それは嫌だ。俺ベストキットにするでしょ。
なんか映画見た？
俺ね、インセプションとあとは僕の襟。
ああ、インセプションどうです
か？楽しいよ。面白い。
俺も見たんだけどさ、
う
ん、面白いかあれ。
言うと思った。
面白いかあれ。
え、ダメ？俺あのジョセフ・ゴードン・レビットってすごい好きなのよ。
誰？ジョセフ・ゴードン・レビット、
相棒ディカプリオの。
あでもさ、
うん、
なんかさ、うん、俺最初見始めてさ、うん、見始めた時にあこれ俺、うん、わけわかんねえかも
と思った。俺も
やべえ、やべえこれ理解だ、うん、難しい
とか、うん、そう思った、
うん、
やっべえと思った、
うん
うん、でもどうってことなかったじゃん。
どうってことないけどさ、結局夢だからさ、うん、
あの
どんばちやってるけど、うん、どうせさ死なねえんだろうみたいなさ、
すぐすぐ冷めたみ
たいな、ね、どうせ夢だろみたいな、
そこで死んだらだって昏睡状態になっちゃうんだぜ、うん、
って言ってもさ、それのさ言ってるだけだからさ、
うん、
実際こうなりますみたいな実例出さないと分かんないじゃん、
まあな、
虚無の底に落ちるんだみたいな抽象的な言い方するからさ、でも死なねえんだろうみたいな、
え、
まあ、でも死なねえんだろうみたいな、
まあ、あんまり言わないで、僕まだね
見てない。でもねあれね、シャッターアイランド見た、
見た、
シャッター似てるから、多分ね、うん、あれね、 シャッター、まだディカプリオはシャッターアイランドにいるんだよ。
いるんだ。
その夢の中の中の出来事だから。
まだやって
る。まだやってんだ。
ディカプリオはまだシャッターアイランドにいて、でその中で、あの、いろいろやられながら、あの、インセプションの夢を見てる。
いやでもね、ディカプリオはね、やっぱり女にね、あの、一発、このブスって言わせたらね、天下一品だと思ってやっぱり言ってるから、インセプションの中では。お前、うっせんだよ、このブスみたいなことね、一発かますんですよ。それがないとね、ディカプリオじゃないなっていうと、インセプションでもやってる。だから確かにね、シャッターアイランドかもしれない。
シャッターアイランド、でも似てるよね。
似てる。
話し役柄もさ、似てるしさ。
まあまあ、顔も似てるしね。
顔も似てるしさ。うん、多分あれシャッターアイランドのスピンオフだと思うんだよね、うん、今流行りじゃんスピンオフ、
でもすごくそのローズバットだよね、
市民権
ローズバットみたいな、うん、本当にちっちゃなこと、
うん、
ちっちゃなことなんだけど、それ
が大事なんだ、
うん、大事なんだっていうことを作ったっていうのは多分インセプションって意味なんだろうなと俺は、まあでもこれ一見の価値は
あ、そう、なんかね、俺見たいなと思うんですけど、うんうんうん、
行きます、
うん、あ、じゃあ行きましょうか、何から行きますか、
あ、だから、まあ、あのリスナーの方からリクエストあったし、
うん、あ、じゃあムーム
ーム
ー ム, ーム
ー行きましょう、
今日俺資料忘れちゃったまあいいや、え
監督が誰かとか全然、
監督はね、
はい
各自調べてくださいウィキペディアに載ってますので、テレビの人だよね、確かね。
そうそうそう。
うん、確かね。
そうだ
ね、まあ、原作はね、うん、あの、ね、手塚治虫の、うん、
はい、
ムーって、MW と書いて、ムーって
読むやつ、うんうん、ね。あの、つまんないのは、うん、ある程度覚悟してんだけど、うん、もう、うん、長かったんだよ。もう、往復便たらめのショックですもんね。長い。
それ、なんやっぱり、漫画と比べて、ちょっと、
漫画は読んだ？
俺は読んだよ。
俺読んでないんだ
けど。うん、俺、一巻、Amazon に注文して、読もうと思って、二巻で、うん、全二巻なんだよね。
うん、
全二巻で、一巻が届いて、届くのが届いたので、一巻は読んだんだけど、二、うん、巻がまだ届かなくて、うん、みたいな感じなんですよ。うんうん、
はい、
ね。あの、あらすじから言うと、うん、ある島で、うん、まあこれあの原作も映画もなんだけど、うん、ある島で、毒ガスが漏れちゃうんだよね。うん、米軍の開発してた。うんうんうん、で米軍基地があったんだろうな、うんうん、そこで漏れちゃって、それで、まあ、小さい島だから漏れちゃったもんだから猛毒なので、すもう島民全部がほとんど全滅みたいな感じで、で2人生き残るんだよね、でその2人が主人公、
うん、ガライとユキ、
うん、でガライ君っていうのが大きくなって、神父になって、
あ、そうか、ガライ君の方か、
うん、それで結城っていうのはちょっとガス吸っちゃったもんだから、うん、あの倫理観みたいなのがちょっと、うん、
壊れちゃって
、うん、あの善悪の区別がもうつかなくなっちゃってんだけど、うん、一応銀行に勤めて、うん、そんなことは周りに気づかれずに、うん、で悪事を重ねていって、うん、でガライっていうのは神父になってんだけど、まあ、あの友達なので、そういう悪事を重ねてってるのを知ってんだけど、止められずに、止めたいんだけど止められずに、
巻き込まれちゃう、
巻き込まれて、あの、片棒を担がせられちゃう、みたいなね。で、その、結城がなんでそんな悪事を重ねるかっていうのが、その過去の、ガスの漏れ出した事件と関係があるみたいな。果たして復讐をしようとしてるのか。で原作と映画が違うのは、原作の場合は割とはっきりと、その結城とガライっていう2人が男同士の同性愛、
同性愛の関係
で肉体関係があって、でそのガライっていう神父がなぜ結城を止められないかっていうと、やっぱりちょっと体で色仕掛けみたいなのも
あり、漫画の中でやっぱそういうシーンが出てくる、
出てくる、うん、でも漫画読むと、もう本当にね、あの結城っていうのがすごいひどいんですよ。
まあひどいね。
殺し方がもう、あのこの殺し方何っていうぐらいの、女の人に、銀行の、あれ頭取の娘かなんかだっけ、
なんかそうだ、
そうそう、支店長の娘が、
勇気をにちょっと遊んでやろうかしらなんつって、うんうん、ちょっと私の部屋来なさいよなんて言って、うんうんうん、誘うんですよ、うん、で部屋に行って、うん、来たよなんつって、うんうん、で窓から忍び込んで来たよなんつって、うんうん、でその支店長の娘とベッドインするわけですよ、うんうん、でベッドインしたところに結城、うん、がその女に注射するんですよ、ビューッつって、ね、おうおうおうで何したのなんて、うん、これはね、うん、膣の筋肉が収縮して、うん、すっごいこれ打つと気持ちいいんだよなんて、
お塩学ぶみたいな感じじゃないですか、ね、
すごい気持ちいいんだよっつって、でも打たれた方は死ぬけどねギャーギャーみたいな、ほいで殺しちゃうの、
もうすごい、
ね、どういう殺し方するんだよ、
手塚さんすごいね、それ
すごいよ、この時代、あの時代にこんなこと書くのみたいな、
あるね、あれ原作は、アメリカンニューシネマをかなり意識して、うんうん、
で子供平気で殺すしね、そう、罪もない子供平気で殺すしね、
タブーを犯してやろうっていう意識で手塚先生も挑戦したんだろうけど、うんうん、まあうちの後半読んでないんだろうけど、うん、最後ね飽きてます投げやりに終わってます最後手塚先生飽きちゃってますもうまあもういいかな、ね、なんかちょっともうやることやっちゃったし、ね、でも面白い漫画ではあるよ、
うんうん、で設定自体はその同性愛っていうのを除いて、あ、そのガライっていうのと結城っていうのが割と年離れてるんだよね、漫画では、うん、あの映画では 同世代っていう形になってるけど、かなりガライっていうのは昔不良でみたいな、うんうんうん、そういう細かいところはあるけど、うん、大まかな設定は大体、うん、話の筋的には、
うんうん、変わってないなと、うんうん、で内野君映画版の方ですよ、うん、どうでした？
いや長い、
なんだよ俺思ったじゃない
長い、
まあ、長いんですよ、通りすがりさん、うんうんうん、びっくりしました僕俺ね体感時間って言うとね3時間ぐらいあった感じするんだよ俺
でもさ、俺細かいところから言うと、うんうん
はい、
漫画で出てこないと思うんだけど、1巻しかまだ読んでないけど、うん、あの石田ゆり子のさ、うんうん、新聞記者、
石田ゆり子のキャラは確か出てなかったか、
出てないでしょ、うん、新聞記者女、うん、石田、あれがもうムカついてね、なんか
なんで
なんかね、
なんかムカつくって、小学生じゃねえか
っていうかさ、ああもうこれプロデューサー以降だろうなっていうのが分かるんですよ、あの男ばっかりのドラマだから新聞記者入れましょうみたいなさ、うん、でも心も何も入ってないじゃん、あの石田ゆり子の、
まあ、そういうキャラだから
キャラだからさ、しょうがないとはいえさ、いらないじゃん、あの話でさ、あの映画で石田ゆり子いなくても全然話通用するのにさ、
ただあのおっさんか、もともと情を突き止めたおっさんを出すか、つまり最初に記事を物してたおっさんがもう意思を継いでるわけじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、でもさ、あの新聞記者のおっさんもいらないじゃん、死んでるのも、
あれは漫画もあんの、その新
聞、あれ出ないでしょ、
あそう
だってさ、あの全部結城とかはさ自分で突き止めてんだからさ、あの新聞記者とか出す必要ないんですよ、
う
ん、話的にさ、うん、で石田ゆり子が出てきてさ、うわ、なんかあの正義感ぶったさ、あの負けちゃダメなのよなんて、圧力に、うん、私には私の戦い方があるわなんてさ、うん、言ってるけどさ、もういいよお前そんなもう決まりきったもんってさなんかもうあのステレオタイプじゃん、
まあ、それ
新聞記者のステレオタイプ、スクープ、あの裏の闇を私が白日のもとに晒して正義を貫通するのよみたいな感じでさ、あの言うわけですよ、うるせえよもうお前が一番いらねえよこの映画でって思いながら、早く死ね、早く死ねって思いながら、勇気早くこいつを殺せと思いつつやってたら本当に死んでさ、あーよかったって、俺ねこの映画でね本当心底死んでほしかったのは石田ゆり子だ、早く勇気殺してくれよこいつをっていうさ、
毒打ってくんねえから、
ね、本当にね、あ、そうそう、こいつの質を痙攣させる薬を打ってくれと思いながらさ、本当にさ、もう心こもってないキャラでさ、人形的な、
まあ、あの、なんていうの、だからさ、役割だよね、本当に、かき割りのような役割、
本当にさ、説明、分かりやすく説明するためのって言ってもさ、 あれ石田ゆり子のエピソードなかったら2時間は切れてたと思うんだよね。
まあ2時間は切れてたね、
うん、石田ゆり子いらねえな。
石田ゆり子、うん、まあプロデューサー的な人出したもんね、
うん、だってな、なんか野郎ばっかりなんで女のいい人なんかいいじゃないですか、うん、あ新聞記者です、ねね、女の人が頑張ってる新聞記者で出しましょうよみたいな。
古いけどね、
俺は割とそれが結構良くてです
ね。あれこんちゃん良かった人、
石田ゆり子が良かったの。
ムーン割となんか面白かったの。
面白かったの、
面白かったのと思って。
なんかね、
よくよく
こんちゃんは懐深いよ。
よくよくできた、よくできた。
懐深い。
手塚治虫多分昔、原作は多分昔だろうから、うん、それをさ2年前ぐらいでしょ、うん、いやそんな
去年の、ね、
古くないなと思ってさ、う
ん、でも原作自体もね、そんなにね、ベトナム戦争が湾岸戦争に変えられてるぐらいで、うん、原作自体もね、うん、そんなに古びいっていう話ではないよね、うん、あのまんまなんとかしようと思えばできる、うんうん、
でなんかこれ毒ガスの話だから、ちょっとこのサリンの何倍のみたいな、うん、話とかもしてるから、うん、だから手塚治虫そういうのをなんか見越したわけじゃないけど、なんか
あ、実際当時あったんですよ。
サリンが漏れた
の。あ、そうなんだ。
うん、米軍基地でサリンが漏れてっていう事件があって、それがヒントらしいですよ。
そうなんだ。じゃあたまたまじゃ地下鉄サリン事件のあれがあったから、映画の中では地下鉄サリン事件の何倍の猛毒ガスがみたいな、なんかそういうセリフはあったりとか。はいは
いはい、だからどうやって詰めたのかね。なん
さすが手塚治虫と思ってね。本当に、
うん、どうやってそれを風船に詰めたんだろう。俺さ。あのオープニングのチェイスシーンあるじゃないですか、うんうんうん、あれ単純にいらなくないか、お話上の都合、あの、うんうん、見せ場としていらないとかじゃなくて、あのトリック必要ないだろ、あそこまで暴れて時間稼ぎしなきゃダメかな、
暴れてって、
暴れてってつまり刑事の目をさ、うんうんうん、あそこまで引っ張らないとやばいかね、
あの鳥長かったね、そこね、
あの鳥だから、だって外からあの裏口から、うん、エアメールかなんかで出しちゃえばいいってだけの話でしょ、本物本は。
あ、
つまりあそこで逃げずに、うん、パーッと捉えて開けて全然違うものが入ってきて、 あ失礼しましたで、いいんじゃない、
まあそうだよね、
でいいんじゃない
か。あのホテルを出てからの話ね、
う
ん、
そうアクション、うん、ホテルを出てからのアクション、
うん、あちょっと待ってくださいって言って見せてって言って、うん、開けて何にもない、うん、あすいませんでした、うん、で終わるんだよね、
終わる
ん
で終わるんだよな、その後さ、うん、あの雪か、うんうん、玉木宏かな、うん、ヒゲ生やすとなんかこう、うん、エグザイルみたいに見えるんだよね、あのヒゲ生やすとね、うん、エグザイルをさ、うん、ものすごいこうカーチェイスを、どうやバンコク、
バンコク、タイ、
タイかね、
うん、石橋亮も中途半端な体型でね中途半端な体型で頑張るよね、なんかね、
すごくね、石橋亮も一生懸命やってるんだけど、うん、で結局あれ捜査本部丸ごとあの、うん、逃げてる、うん、玉木宏を追っかけてるんじゃん、追っかけてるのは石橋亮だけじゃん、うん、つまり捜査本部はホテルにいるんだよまだ、うんうんうん、そんな感じスルーッと裏口からエアメールで出されちゃってるんだから、うんうんうん、で あそこに至るまでの前の段階で、うんうん、お金の受け渡しをすると、うん、身代金の受け渡しをするっていうアクションがまずあって、うんうん、その時に勇気のキャラとしてさ、他人を散々こう引っかき回しておいて、うん、他人にいろんなやばいことを全部踏ませておいて、うん、自分は安全圏にいてやるって、うん、割とスマートな悪役としてさ、うん、彼は描かれてるじゃん、うん、そこへ持ってきたあのアクションで一番自分がやばいとこ最後に踏んでるから、うんうん、何やってんだみたいな。いや、あれね、なかった方が、あの、パカッて開けて、蓋開けて、うん、ケース開けて、何もありませんでした。うん、失礼しました。うん、で、うん、裏から持ってかれた方が、うん、多分スマートでよかったんじゃない、
う
ん、
それは思うね。
俺、あのチェイスシーンはね、うん、見せ場のつもりでやったのかもしれないけど、いらないじゃん。
まあね、ちょっとな。まあでも頑張ってるよね。頑張ってはいる。あの、チェイスシーンの、 あの撮影とかっていうのは、うんうんうん、おーほーほーおーほーっていう、頑張ってんな
ぁ。手に汗は握んないですよ。ちっとも手に汗握んないんですけど、ムーンを借りてきたのと、同じ時に、一応保険としてホワイトアウトっていうのが出てきたんです。これホワイトアウトってあの今出てるやつで、ケイト・ベッキンセールが出てるやつがあるの。で偶然よく似てて、あのホワイトアウトの方は。最初に意味不明な事件が起きる。で、ホワイトアウトの方は、50年前まだソ連とかがあった時代に、うん、あの南極でソ連の軍事用の貨物飛行、まあ、でっかいジェットが墜落してるんだろ、うん、中で打ち合いが急に起こって、うん、墜落しててで現在、うん、でタイトルがあって現在、うん、で その、アメリカの基地があるんだけども、うん、その近所でどうやらその飛行機の残骸が発見されたと、うん、で中を調べてみたらとんでもないものがあったんでそれを巡ってっていう事件が巻き起こるんだけども、うんうん、結局さ1ソ連人の操縦している軍事飛行機が落ちた、うんうん、タイトル事件で、うん、何が起きてるかは結局分かんないわけ、うん、だから結局ずっと見てられるわけよ、うん、ところが、うん、ムーの方はさ、うん、あ島じゃなくてその、まあ、漁村みたいなところでバンバン人が燃やされてて、うん、子供が2人怯えてる、うん、でタイトルでスタートしちゃうから、うん、あこの子たちなんだろうなって分かっちゃうんだよ、うんうん、なんか原作読んでなくない、うん、なくてもそうするとドキドキしないんだよねそんなにもうちょっとね分かりづらいように、うん、もうちょっと引きがあって、うん、何か残虐なイメージがあって、うん、あの二人のドラマがあって、うん、いろんなことの謎がさ、うん、殺されてる人間が、うん、一つの島の関係者なんだって分かっていくような構成を取ってた方が、うん、もっとワクワクしたんじゃないかなと思ってだからね分かりやすすぎるんだよ、うん、謎の出し方が、うん、いちいち、うん、でねテレビのドラマみたいに15分15分15分15分みたいなねパートに分けてなんか考えてるような感じがするんだ、うん、ドラマの作りそのものっていうのは、うん、ここでこのドラマここでこのドラマ、うん、ここでこのドラマってやってるからこういう全体的な大きなうねりに見えないのよ、うんうん、じゃあここまで来たらじゃああとは最後は、うん、東京基地で毒ガスを取るみたいなさ、うん、とか、うん、ここは島のアクションでとか、うん、パートパートに分かれちゃってるから、うんうんそんなにねだからね映画としてどうなるんだろうって思えないんだよね、うん、
それはあでもさそうなんだけど、うん、もちろんそうなんだけどあれなんだよね手塚治虫の漫画の方も意外とそうなんだよねその謎の方
手塚治虫の漫画そうだったっけ、
うん、割とネタバラシは、うん、すぐやっちゃってんだよ、
うん、
そんなに何が島で起きて、うん、どうなってんだっていうようなことはもう結構早めに明かしちゃって
じゃああとは
あとは結城がもう意味不明な悪事をやっててそれでやってて結城なんでこんなことすんのみたいなハラハラ感とあとガライの葛藤みたいなので物語を牽引してる感じなので謎自体はねそんなに引っ張ってないのね
映画ならば、うんその方が面白かったなっていう話さ映画にするんだった
ら映画にするんだったら謎の方をって
がワクワクしたよって話、
うん、にはやっぱり同性愛とかっていうのを切っちゃったりしたところとか、うん、あとはもうちょっとなんかバイオレンス描写にしてもさ、うん、やっぱ弱いんだよね、うん、物語を牽引するには、うんうんうんやっぱり漫画の方がやっぱりひどいことしてるし、
まあ、血みどろだから
ひどいしっていう話だからあれだけだとちょっと弱いからやっぱり謎は引っ張る形の方が良かったのかなとは思うけどね、う
ん、そんなに手塚治虫の原作でそんなに面白い部類でもないんだよ禁断の映画かって言ってるけど、うん、やっぱり禁断の映画ってのはホモ描写ってことでしょ
まあそうだね、うん、
でもなくてもいいんじゃねえの、うん、この映画
なんか主演の2人は、
うん、
その同性愛の描写は全然 OK だったらしいんですよ、
うんうん、
でもそれで話進んでたんだけど、うん、スポンサーからダメって言われて、うん、ダメだったらしい
小学館
いやスポンサーでしょだから結局いろんなところから金集めてるから、うん、っていう話だろ、うんうんうんうん、って書いてたけどね、うん
うん、石田ゆり子が撃たれるところってオフだったよね、うん、バリバリバリって言って、
うん、
あーってなって、うん、着弾するところはな
かった
次のカットで、
うん、
でなんて
言
って
血みだろになって
支店長がドーンって落とされるところも、
うんうん、見せないね
見せない、まあ、引いたあれで CG のやつで、
う
んうん、割とね残虐というか映画の見せ場みたいなものっていうのは、うんうん、サスペンスなんだからどうせ作り事なんだし、うん、本当に死んでるわけじゃないんだからさ、うん、
見せちゃえばいい
見せちゃえばいいんじゃねえか
って俺ただ PG12 だったよ
あれで
になったんだって
あれがほらなんだっけ 刑事がほら殺されるところが あれは結構ビシャビシャビシャ、
あれは結構すごかった
ねあれすごかった、うん
うん、あれぐらいか、うん、あんな調子でもっとバンバンやってくれるやつ、うん、でも玉木宏がそのダークヒーローとしてかっこいいかかっこ悪いかで言えばかっこいいんだよ、うん、と思う俺も、うん、
まあかっこいいと思
う、かっこいいと思うよ、うん、あの声の人もあるし、うん、ああやっちゃったみたいな、もう長谷みたいなただ山田孝之君の扱いひどくなかった、ちょっと
山田孝之のね、まず神父の姿がね全然ダメダメなんだよね、なんか修行僧みたいな感じになってんじゃん、なんかあの神父の服おかしくなかった
山田孝之って俺なんか隠し子騒動がさあってからなんか全然ダメダメに見えちゃってんだけど、俺なんか
隠し子騒動なんてあった
あったの
俺それうちのまで聞いたぞ、うんう
んうん、あそう
隠し子がいるんだよ、あそうなんかあんな顔してやりちんなんだみ
たいな、あそうなんだ、うん、
いやでもクローズ見たか、
うん、
クローズの時はかっこよかった、
クローズの時はまあね、そうそうそう
元気だったけど、うん、今回はなんか精細がない感じで、う
ん、なんか、うん、ねなんか武将ひげ生やして、うん、なんだろうね、
もういいじゃないかみたいな、なんかあんまり解決か次元に関わってない、うん、極端に言うと、うん、あの神父の役もなくていいんじゃないっていう、
極端な話言うとね、
極端なこと言うと
ね、だからムーの方はさ止めようとしてかなりあの裏切りにも近いところまで行っといて、うん、実はそれを読んでた、結城は読んでたよ、分かってたよみたいなところがあのかなり面白いんだけど、うん、そこまで裏切らないもんね、
裏切らない、
うん
う
ん、
もう本当に、
うん、もう本当に結城を殺す、刺すところまで行くんだもんね、
行くね、
うん、
うん、一応そういう描写あったけど、
ね、うん、あった、なんかあった
あったけど、うん、刺しはしない
し、そうそうそうそうそう、
特に刺しはしない、うん、
本当に刺しちゃうからね、
そう、結城はなんかほらあのミニエルシー病みたいなさ感じで、うん、こうめまい起こしちゃってさ倒れて、うん、助けてみたいな、うん、で助けに行ってナイフがあったんで、うん、こいつ刺したら楽になるかもしれないなって思うけども、うん、でも友情だからって、うんとうん、でも、うん、命だからさホモ関係だから、うん、あのゆるなんとか巻き込まれてしまうっていうのと、うん、あの昔助けてもらったから映画版では本当に昔そのムー、うん、自分をかばって彼がおかしくなってしまったんで、うんうんうんうん、その、
うん、
いつまでもいつまでも縁が切れないっていうのが、
うんうん、
どっちにしてもさ、うん、そんなに俺は分かんないのよ、
ああそこまでかばう、それぐらいでそこまではかばわない
だろう、で一番、うん、おそらくもう一つだから手塚先生も一番もう一つかぶせてるのが、いや映画でもよくあるけどやっぱり神様の使いだから、自分は神様に使えてるものだから、要するに片っぽビンタされたらもっぺんもう一歩出さなきゃいかんみたいな、うんうんうん、裏切ってはいけないっていうさ、
マゾ的な、
マゾ的な、お前いいのかそれ、そういうあの神様との縛り契約、縛りっていうのはすごい強いので、うんうん、できないっていう方が、うん、
だかぶせてるよね、
かぶせてる、かぶせて一本なんだろう、うん、原作の方だと、うんうんうん、映画版だとね、うん、それかぶせてくれりゃよかったのに、うん、分かったのに、
確かに神父だっていう意味があんまりないよね、
そう、
うん、
あの神父さんの服を着てるシーンがワンカットぐらい入れてるだけで、
うんうんうん、
あとは別に山田孝之だし、うん、ねえ、ね、そう神父である必然性
はないんじゃないの、映画ではね、
特にないんじゃねえかな、なんで最後あの政治家殺さなかったの、
あれ最後どうなる、どうなる、どうなるんだっけ、あ今から面白いもん見れますよっつって、
うん、ああでも全部えなんか殺すチャンスなかったんじゃないの、なんかうやむやになっちゃってほら、
なんか記者会見の時に、
う
ん、
そうあの一番悪い、うんうん、島の事件を隠蔽した政治家、大物の政治家が、うんうん、首相に出馬します、うんうん、首相に出馬しますっていう記者会見を発表するのが、
うん、
時に、
うん
ガスを撒くじゃん、
プチ
ューッね、
で
なん
ちゃんちゃってみたいな、うん、次はこれじゃすみませんみたいな感じで、
あそうだそうだ、あったあった、うんう
んうん、いつでもできますよ、
うん、みたいなのってでげででげでっつって、うん、あのエンディングロールが流れるだけ、そこで終わるんだっけ、
そうで終わる、だからなんで殺さなかったの、
だからあそこでさ、うん、殺しちゃうとさ、うん、あの完結しちゃうじゃん、
パート2
パート2をやっぱプロデューサーだろうな、うん、プロデューサーの意見だろうな多分、
やっぱ ラストシーンもあれだし、なんかパート2のありそうな確かに感じだし、
う
ん
う
ん、
いやそうだけどさ、うん、殺しちゃえばいいじゃんって俺は思って、
まあまあまあまあ、
そうはすっきりすったろ、
すっきりするよね、うん、すっきりす、
まあ、一番だって、うん、俺石田ゆり子はうちのが嫌だって言ったけど、うんうん、俺あの政治家一番どうでもいいと思ったもん。
ああ、役者的にもさ、
こいつらなんだ
ろう
ね。
あれ、なんだ、誰や、
誰
知らないよ、もっとさ、いい
役者。山崎勤とかさ、
もっといい役者使えばいいのにね。
西田敏行とかさ、すごいとこ持ってきてくれて、それが、いや、生きてるって言ったらさ、まあいいけど。
まあ確かにね。
誰ですかみたい
な。確かにキャラ薄い感じだよね。あんな、一番の悪なのにさ、漫画版では中田栄角っていう、おい、手塚先生。もうちょっとひねろうよみ
たいな。最後殺さないんですよ。プシューとかガスで、うん、殺すんだなって思ってたらば、うん、殺さないので、うん、なんちゃってみたいな、
う
ん、なんちゃってテロリストなんですよ。
そうそうそうそうそう。いや、で絶対漫画版の勇気だったらもう必殺ですよ。
必殺
ですよ。あんな遊びしない
ですよ。あんな遊びする必要ない。しかも、うん、どっちかというとだから映画版だと、うん、あの山田孝之よりも石橋亮の方にシンパシーを抱いてるっぽいよね。あの描写を見ると
監督が
監督じゃなくて、うん、まあ結城もそうだけど、まあ、結城と石橋との関係に重きを置いてるっ
ぽい感じが、うん、あの描き方としてね、
描き方
として、うん、そうね、対決みたいな、ね、
途中で山田君の死に方なんてひどいもんですよ。
山田死んじゃうんだ、ま、漫画で。
いやいや違う、
まあ、映画で
映画版
あれ、
海に落ちちゃう。
あ、落ちちゃうけどね。
おちゃーんみたいなや
つ。あれももっとね、うん、
なんだろうね。俺、スローモーションなかったでしょ、落ちていくとき。
ないね。
あーみたいな。ない
なんもないよね。
ダ
バーン。
ダバーン。はい、山田君プール沈んで、みたいな。カメラ回りました。ダバーン。みたいなね。しかもよくライト当たってない。
いや、確かにひどい。ひどいと思う。
ちょっとね、山田君に対してひどい。
ひどい。
別に山田君好きでもないけど。
確かにそう言われれば、ガライ神父いらない、あの映画で。あの映画でガライ神父全然一切いらないかも。
お坊さんだし
ね。いらない、いらない。
ガライ王将はいらない。
いらない、いらない。石橋亮と玉木宏がいればいいんだもん。
いればいい話で。だからさ、石橋亮が部下の刑事を助けてやるぞって言ってビリって破いたら血がドバって出ちゃったらば、ショックだよ。
それショックだよ。それやるべきだよ。絶対それやるべき
よ。ショックだよ。
絶対石橋亮がそれやるべきだよね、あれ。
そしたら恨み骨髄でしょ。
それは、あ、それ、石村、それはいいこと言った、今。それ絶対やるべきだよ。ああ、そう、ガライ神父いらないわ。
だからちょっと取り方っていうか扱いがさ、なんでここでスローモーション入れないんだろう、うん、
確かにね、あの石橋亮と玉木宏の戦いをもっと克明に描けばよかったんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
というか原作で石橋亮が
出てきてないよね。
やっぱそうだ、
出てきてないんだよ。石橋亮さんもなんか少しなんかこうなんか本当に俺プロフェッショナルな人だと思うんだけども、うんうん、石橋亮ぐらいの役者がさ、うんちょっと監督このセリフもうちょっと変えられませんかって言ったら多分、うん、あの監督でもさプロデューサーでも言うこと聞くと思うんですよ、うん、で石橋亮っていう人はそんなにおかしな人じゃないと思うので、うん、例えばね、うん、雪がモンスターだからかみたいな、なんだよそのセリフはいなんつって全然わけわかんない、うん、CM で使うからちょっとモンスターかって言ってください。モンスターってすいませんどういう意味ですか。
なんかさ、ムーの MW の意味もいろいろマン&ウーマンとかってモンスターなんとか
なんと
モンスターっていう意味もあったりんじゃないかみたいな、
うん、そうなんだ、
なんかウィキペディアに書いてあった、
う
ん、
ウィキペディアね、
あのね、勇気はやめないと思います、止められないと思います、うんうん、勇気がモンスターだからかはいみたいなさ、うん、石橋さんそれね、いくらプロでもね、ちょっとおかしいって言った方がいいですよ。あのセリフ浮いてるもん。何モンスターって、うん、そしてあの米軍基地のシーンあれでいいと思ったもんじゃん。まあ、じゃあ笑っちゃった。
まあいいと思う。あれはいいと思う。
あなた懐
いないね。あれでいいと思います。あれでいいと思います。米軍
だって仮想大将
で。20番米軍基地みたいな。
なんでさ、日本映画に出てくる怪人ってあんな安っぽいの？ね、
稲川元子
いや、稲川元子。国守ってもらえるんですかみたいな。
もう勘弁してくださいみたいなさ。
あのさ、一応映画では、うん、基地の将軍でしょ、うん、将軍を結城が人質に取って、うんうん、好き勝手なことやっちゃうって言うんだけども、うんうん、むき出しで動いてるじゃん結城、うんうん、狙撃されるって、うん、お前相手は軍隊なんだから、うん、軍隊の基地内で、うん、しかもさ、やばいやばいっていうふうに、あのガスが漏れたらやばいんじゃない、うん、つまりサリンの何倍でしょ、うんうんうんうん、っていうんで、もう米軍基地の中ではさ、うん、そのみんなが防護服着てるわけですよ、うんうん、ところが石橋亮に対しては、うん、その基地のさ、ね、偉いさんが君たちの事件だ、君たちが解決しなさい、アメリカはそんなこと言わない
言わない、
そんなに優しくないし寛大じゃない、
あそこアメリカだぜ
お前入ってみろ、俺らがバーンって撃たれても文句言えないんだよ、
言えない言えないね、
言えない言えない、うん、本当に
絶対に言えない、そんなことそんなことね、アメリカはね許さないです、
許さないよ本当に、好き勝手やらせねえって、
そうしかもみんなが防護服着てるのに石橋亮だけ丸腰でいけっていうさ、だからあの時に石橋亮にが防護服着ていきゃいいんだよ、うんうん、防護服着てダーンって狙おうと思ってみたらば、うん、子供たくさん、うんうん、縦にしてるから、うん、やばい撃てないってやった方が、うんうん、いいんじゃないの、もう最後の方は映画も結構さ、うん、なんか投げてない
もう飽きちゃってるよね、
飽きちゃってて、なんか作ってる方ちょっと、うん、なんちゅうの、
予算足りなくなったし、うん、もう稲川さんのところに頼もうよみたいな本当はちょっとアメリカの役者や、うん、雇いたいけどみたいな、うん、もう稲川さんに頼もうよなんつって、
ねえ、ちょっとブルース・ウィルスさんって言いたいところなんだけど、うん、稲川さんで、うん、あのね、俺ね、自主映画のね、うん、怪獣映画とかでよく見るシーンで、うん、軍隊 の、 その作戦司令室みたいなところで緊迫感を出すのに、うん、司令官がグググググってこう拳を握るっていうシーンをよく見るんですよ、うん、自主映画って、うん、俺まさかプロの映画で見ると思わないですしかも外人が雪がなんとかですって言うと、うん、あの隊長がグググググって拳を握るのよ、うん、いつの時代の演出だよこれ日本の自主映画の怪獣映画だよみたいな。こんちゃんあれでもいい？
な、全然いいです。俺もこうなっちゃった。
よく言われてるけど、太陽を盗んだ男に確かに似てるよね。
あ、
太陽を盗んだ男の方が後らしいけども、原作か太陽を盗んだ男かっていうと、原作の方が先らしいんだけど、だから類似点はあるねっていう、太陽を盗んだ男っていう映画自体が、ムー、
うんうんうん、
の、にインスパイアされてるんじゃない
ですか、うん、でもあっちの映画の方が全然面白かったよ
ねだからほ
らそう思う比べちゃうとね、
そう
比べちゃうと
ね、ムーっていうタイトルだけ借りてきておいて、うんうんうん、あの太陽の巣の方にくっつけてさ、うん、上映すると多分、うんうん、でも原作のイメージって、うん、漫画の方のイメージは、うん、そうそうそう、俺は手塚先生は自分の映画のないのかどうなのか、うん、俺ジュリーをイメージしたのかなとちょっと思ってる、原作は悪魔のようなあいつっていうドラマをジュリーがやった後だから、
なるほどね、
結構
で勇気がね、
勇気が、で昔のジュリーが、うん、あの玉木君の役をやればかなりかっこよかったと思うんですよ、
かもしんない ね、
うん、あのね最後にラストに悪役が改心しない反省しない映画と大好きなんですよ、うんうん、羊たちの沈黙とか、うん、インタビューズヴァンパイアとかさ、うん、大好きなんだけど、うんうん、ね、羊たちの沈黙で言えばさ、うん、あれだけぶっ壊れちゃってるとか、まあ、本当にモンスターみたいな、うん、ね、能力も高い、うん、すごい人が、うん、すごく卑猥女の子に対してちょっと純情な気持ちを抱いてたんだっていうのを見せた後で、なんちゃってって言ってこう最後にさ、もっぺん悪の花として開くじゃない、バーンって。インタビューズヴァンパイアもそうなわけ、すごく派手なのよ、トム・クルーズってやることも派手でギザでナルシストなんだけども、途中でもうゾンビみたいになっちゃってるわけよ、もう本当に僕苦しいですみたいな、 もう生きていけませんみたいになっちゃってるんだけども、最後の最後でなんちゃってみたいなさ、さあ遊びに行くぞってバーンって派手に返り咲くわけ、夜の世界で。一旦残虐なキャラクターが、あ、弱いんだっていうところを見た上で最後に返り咲いてくれるからさ、爽快感があるのよ。ところがムーっていう映画は山田孝之が死んだところで、あそこでだから少しこうもうダメだみたいなところがあれば、最後にさ反省なんかしねばこれからもやってるぜってやったところで痛快感になるんだろうけど、ならないんだよね本当に。だからなんかね薄いんですよ。
まあ薄いね、
いろいろと、いろいろと薄いんですよ。なんでこんなに薄いのっていうぐらい、というよりもシナリオも何もかもそんなに俺これうまいって
うまくはないね、
思わない。あの、うん、どういうふうに客に思わせたいのかっていうの
は分かんないね。だから本当手塚先生の漫画を現代版にちょっと
何が好きなのね、これこの人たち。
俺、
ね、
だからねプロデューサー的な感覚で言うと、うんうん、なんでムーなのっていう話なんですよ。
だからそれは山田孝之と玉木宏が芸をやるっていうこの同世代、うんうん、あ、そして犯罪殺人、
今ほら不女子とかが今流行ってるしみたいな、どうですか、
そんな
不女子的感覚でほらムーですよムーなんですよ、ね、やってんのかな、そういう感覚。
それさバナナの叩き売りよりひどいですよ、 それ。 それは当然ゲーっていうのはあったと思うけど、まあ、生誕80年で、う
ん
ね、あと
でも生誕80年でやるのにムーかねって思うんだよね。
まあ他にもいろいろあったのかもしれないけど、やりづらいよね。だって火の鳥だってそんなにうまくいってたわけじゃないじゃない、うんうん、
あ、確かに。あの手塚治虫の実写っていうのはさ、
ブラックジャックだって
加山雄三は、ね、難しいっすよ、やっぱ難しいっすよ、ね、あんなの
難しいよね、うん、それこそアドルフに次ぐをやったところで、
ね、やっぱ安っぽい怪人出てくるんだね。
安っぽいまた田舎元が調子みたいな怪人アドルフに次ぐは俺は本当に面白いと思う。
いや面白いよ、面白い面白い
面白い面白い、うん、けどさあこれじゃあ映画化したから見たいかっていうのがいいんですよ、うん、あ
っていう。いやだからあの本当映画にするんだったら本当に、うん、あの今のさ、うん、アニメの技術使ってさ、アニメでやみたいのはいくらでもあると思うんだけどね。なんで実写にしようとするのかね。
なんで実写にしようとして、うん、まあまあそうするとお金が動くっていうことなんだろう、うんうんうん、
最近実写の映画ブームみたいのがあるじゃん、うんうん、明日のジョーとかさ、うんうん、宇宙戦艦ヤマトとかさ、
あるね、ビッグマグナム黒岩先生とかね。
いやビッグマグナムの方はさ、俺知ったのがヤッサン、ヤッサンありきだからさ、別にオリジナルはもうヤッサンしか俺頭にない。漫画が完成
ちゃってる。でも俺あのビッグマグナム黒岩先生の設定聞いた時はぶっ飛んだよ。だって文部省がマグナム持っていいって許可した先生だよ。原作すっげえ地味だよね。まあ、あの漫画映画の作品としてはそんなにうまくいってないんじゃないか。これはっきり言うと。
まあでもあのさ、でも例えば火の鳥とかさ、ブラックジャックとかに比べればさ、実写化しやすい題材ではあるんだけどね。
もう師匠がマグナム持っていいって言った先生ってだけだから、あとは何やっても OK だからさ。
いやいや黒岩先生の話、
黒岩先生の話
なくてさ、うん、えムーの話、
ムーの話ね。まあ実写はしやすいとは思うけども、でも玉木宏がダークヒーロー、あの男っぽいダークヒーローで、うんうん、なんていうの、怪しいダークヒーローではなかったっていうさ、つまり魔界転生の時のジュリーみたいなもんですよ、うんうん、男でも女でもなんかほらキスしちゃうみたいなさ、うんうん、そういう感じではなかったので、うんうん、あのちょっと怪しい魅力は薄かったかなと、
うんうん、そうね、
うん、普通のサスペンスドラマ、うん、そして長いみたいな、うん、こんちゃん長くなかったんだ。
俺あんまり、俺割と楽しみで 見てたから。
そうなんだ。
あ、まあまあ割とよくできてるなみたいなね。そんな退屈しなかったね。
そうか。というわけで、
まあ、俺らの感想じゃこんな感じ。
じゃあ次は、次回は、ハイキックガール。
ハイキックガールですね。
ということで、はい、またお会いしましょう。
さよなら。
さよなら。
さよなら。